対馬先生こんな時どうなるの。さあこのお時間は対馬先生こんな時どうなるのと題して、つくみの津普通の島対馬総合法律事務所の対馬誠司さんに家庭での悩みや相談をはじめ法律に関わる問題のあれこれを伺っていきます。対馬先生おはようございます。
おはようございます。
さあ今月のテーマですが、ちょっとね、今日のあのテーマに似ているドキドキにつながるような感じのね、テーマがありますけど、うん、会社の後輩からの告白という、うん、どういうことって感じですけど、う
ん、これね、さっきね、はい、村田アナウンサー
が
話してね、
はいはい、
村田アナウンサーがこの前の番組で話してたやつと違いますんで、
あ、そうなんですか、ちょっともうすでにドキドキしてるんですけど、まずはこちらのご質問から私読ませていただきます。いきますね。会社の後輩からの告白、アラフィフの子持ちの女性シングルの方からの質問です。前に勤めていた会社の後輩で気になる男性がいました。その彼から突然の食事の誘いです。しかも明日は会社は休日で休みです。私は当然 OK です。ロマンティックな時間が過ぎ、そろそろお開きかという時刻が来た時、彼からぶっちゃけ僕のことどう思っていますという発言です。ちょっともここでもドキドキなんですけど、どうしよう、タイプの男性から突然そんなことを聞かれたのでびっくりしましたが、それでも私の気持ちを正直に伝えました。私も前々から彼のことが気になっていたことや、普段の職場での仕事に対する姿勢も高評価であり、そして何より彼と付き合えたら楽しいだろうと日頃から思っていたことを伝えました。ところが彼の反応は鈍く、じっと押し黙ってしまいました。それでも私は彼なりに真剣に考えているのだろうと思い、その場では不思議に感じませんでした。むしろ私は久しぶりに向けられた男性の行為にドキドキとワクワクが止まらず、浮ついた気分で帰宅しました。次の日の昼間に彼から LINE で次のような内容が送られてきました。ほう、ごめんなさい、僕の表現が曖昧で誤解を招いたようです。僕としては年上の女性から見て男性的魅力があるかどう見えているかを聞いて、今後の仕事の参考にするつもりだった、ごめんなさい。私は恥ずかしくなり、それ以降彼とは会話をしていません。私はしばらくして他の会社に移ることになり、彼と顔を合わすこともなくなり、正直ほっとしています。私の勘違いといえばその通りですが、なんとなく心に引っかかるものがありますという質問いただきました。なんか私の気持ちどうしてくれるのって感じですけどね、
まあこれ聞いてね、ほとんどの人がね、青春してるなとかね、
青春かなって一瞬は思いますけどね、
もしくはこう恥かき話って言うんだけどね、
これね、恥ずかしかったって思うな、確かに。
まあ弁護士、
はい、
我々が話聞いた時にね、
弁護士の先生にこういったご相談もあるんですか。
そうそう、まあ会話普通のこう会話しようってね、先生こんな話あったんよって話をして、で僕の方はね、これ不自然だなって、
ほう、
これ不自然さのこと気づいた。
どういうことだろう、どのような点が不自然って思われるんですか。
まあね、このような話はあるかないかって言ったら、まああってもおかしくないなっていうぐらいね、
人の気持ちってわからないですからね。
こういう話が、その統計上どのように位置づけられるか、つまりね、本当にこういうのが頻繁にあるのかどうかっていう観点から見ないといけないの、まあだからね、不自然っていうことね、まず大きいのはね、彼の LINE での言い訳めいた発言、
はい、ごめんなさい、僕の表現が曖昧で誤解を招いたようですと、
とそれ以前の行動、前の日のね、行動が整合しないのよ。
というと、
まずね、夜の食事でしょ、まあ10分とか20分の世界ではないわね、まあ1時間から2時間半ぐらい、まあそういった時間は十分存在してるんでしょ。
ロマンティックな時間が過ぎって書いてますもんね、
ここでね、改めて彼の言い分見てみたら、自分がどう年上の女性に見られているかでしょ。じゃあなぜですね、食事が終わる間近でこんな話するの、
ね、確かにその時にもう告白のタイミングですよね、食事が終わるタイミングって。
であまりにも遅いでしょ、それでね、まあ、ものね、今回の相談者っていうのが、まあ、好みのタイプということで、前上がってね、話を一方的に話続けてね、その質問をする機会がなかったっていう可能性はあるわね、だけどね、恋する女性、
はい、
特にね、自分に対し好意を持つ女性か否かって、はい、分からない人の方がいないでしょう。
寿司屋先生分かる方ですか？
僕分かる。
私も分かる方なんですよ。
まあ、めったにないから。
いや、なんか感じますよね。
感じる感じる。
でも分からないと分からないという人もいますけど、どうなんでしょうね。うんうん、
それでね、うん、むしろ彼の立場からするとね、普段から自分に好意を持つ女性を食事に誘って、で、当該女性も喜んでくれてると。
はい、
で、彼に対する好意を隠さずね、はい、楽しい時間を過ごしてるわけでしょ、そんなことを前提に僕のことどう思ってますって言ったら、
いや、それ言っちゃダメですよね、
うん、これね、告白と取られておかしいわけじゃなくて、はい、むしろ告白でしょ。
そうです。しかもだってご飯ロマンティックな時間の後に僕のことどう思います、こういう言い方じゃなかったかもしれないですけど、うん、言われたら、あ、私のこと好きなんだと思いますよね、
うん、次にね、不自然さの次、はい、2番目の大きいやつ、はい、直ちに訂正しないことなのよ。
はいはいはい、
僕のことどう思っていますという発言がね、
はい、
ある種こうふざけてるっていうかね、軽いような感じで言ってる発言だったら、
はい、
直ちに恋愛ではないですよと、あ、ごめんなさい、恋愛そんな真面目な話じゃないんですよとかね、すぐ訂正できるはずでしょ。
あ、今の感じで自然に訂正してくれたらちょっと恥かかなくていいなと思いました、
うん、そしたらね、うん、彼の僕のことどう思っていますことには、はい、これ発言が真摯なものだった。
はあ、やっぱり好きなんですよという告白の意味もあったと考えていいということですね、うん、
またね、その休日前にね、うん、
はい、
まあ、子供のいるそのシングルマザーをね、
はい、
その彼の LINE での言い訳目的で誘うのも不自然でしょ。
確かに。
やっぱり相談者に対してね、うん、やっぱりこれはその夜に関してはやはり彼は真摯な態度だったってことなのよ、は
い、そうですね。
そしてね、相談者が何か引っかかるという点も気になるのよ。
彼の発言がもし彼女が思ったように本当に愛の告白だったとしたら、
うん、
この後の彼の行動とかどのように理解したらいいんですか、
うん、今回の相談を聞いた時にね、はい、まあ、相談者がどうだってわけじゃないんだけど、その以前受けた相談っていうのを私の方は思い出したんですよ。
何でしょう。
それはね、
はい、
いじめ相談。
それがつながるんですか、うん、
あのね、まあ、中学生から、まあ、中学生とのお母さんから相談を受けたんだけど、
はい、
そのある女の中学生がね、意地悪グループからいじめや嫌がらせを受けてたんだって、
はい、
でね、ある日その女の子が小学校の時に一緒に、
はい、
まあ、まあ、なんていうか登下校が一緒でよく遊んでいた男の子、幼馴染やな、
はいはい、
その子から放課後に会ってくれって、
はい、
こう紙に書かれて手渡しされてね、なんか秘密があれで呼び出されたと、
はい、
で、まあ、指定された場所に行ったところね、その男の子が告白するような態で、
はい、
だけど最終的に俺はお前のことなんか何とも思っていないんだって、はい、とかね、まあ、ひどい侮辱的な発言をしてバッと行くと、
はい、
その女の子何が起きたのかって呆然としてるわけよ。
何だろうってなりますね、
うん、そしたらその意地悪グループが物陰から現れてね、
はい、
大笑いをしていましたってやつ。
最低最低です、うん、そんなことしちゃいけない、
うん
うん、ね、いやそれは嫌ですね。
そう、
うん、
それでね、そこからさっきの引っかかるっていうとこが実はこれと関係するのよ。
はい、
本来この彼とのその夜のまあデートだよね、
はいはい、
それって二人の秘密事でしょ、
はい、
しかもまあどっちかが恥ずかしいような思いをしたわけで気まずい雰囲気があったんだったら、
言わないですよね。
これね、引っかかるっていうのは彼以外の会社の人がね、
はい、
このエピソードを知っていた、
はい、
というのを感じていたからだと思う。
あ、そうだったってことなんですね、
うん、これね、今回の話はね、はい、やっぱり一連のいたずらの可能性っていうのはやっぱり否定できないよね。
ひどいです、
うん、まあ、ところがね、うん、今回この、まあ、話をしてくれた人のからね、はい、了解をもらっていったのは、はい、これね、みんなにこの話をした時に、
はい、
一つの教訓を持ってほしいの、
はい、
いじめって、
はい、
いじめはまあこれ絶対防ぐことはできない、
うん、
だけどもね、いじめを深刻な方向に行かないっていうのは、
はい、
いじめる側といじめる人だけじゃないのよ、
はいはいはい、
その周りにおる人が一番重要なの。
はいはい、
今回の場合って仮にいじめだとしても、
はい、
この人の態度って言ったら、
はい、
もう恥ずかしかったねっていうことで終わってるから、うん、
はい、
周りの人はそれ以上深められないの。ああ、この人にこんなことも質問意味なかったんだ、
はいはい、
これがね、一つのね、いじめの解決策なの。周りの人に、
聞いてないと、
つまりそのいじめられたとかいじめたとかした場合の時に、はい、その当事者だけではなくて、周りの人がどう感じるのか、それを、
は
ー、それこそが一番重要なの。
はい、
だからいじめの解決法っていろんなところでやってて、
はいはいはい、
でこの間 NHK とかでもやってたんだけども、そのやっぱり周りの人のがどう思うかすごく重要。
あ、一緒に乗っていくんではなく止めていこうとか。
そう、だから恥ずかしくなってたわけよ、うん、周りが。
あ、
これ以上話を進められないっていう感じになっちゃったって感じね。
そうやっていろんな、ね、解決法、うん、相談もたくさん対馬先生のところに来るということで、またいじめのお話また別の機会にゆっくり聞いてもいいですか。
またこれ続きありますのでね、
よろしくお願いします、はい、そして今日は対馬先生お知らせがあるということですが、
そうです、まずね、はい、2つあってね、1つがね、うちの事務所のね、はい、そのLINE の公式アカウント作りました。
あ、そうなんですね。うん、
それでね、そこ、はい、それに登録してくれたらですね、はい、その、このラジオの裏話とかも、
はい、怖い怖い、登録
できないやつもちょっと流しますので、
登録してチェックします。
はい、ぜひともね、登録お願いします。はい、僕のね、ホームページ、はい、対馬総合法律事務所でインターネットで検索して、はい、僕のホームページから入ることできますので。
あ、わかりました、はい。対馬総合法律事務所で検索ですね。はいはい、ありがとうございます。
ね、もう一つの方がね、実はね、私の舞鶴高校出身で、
はい、
で舞鶴高校の、まあ、人向けにね、はい、名刺交換会っていうのをね、今度11月の16日にやるんですよ。
はい、
それでまあそれの、まあ、いらっしゃってくださいという形、はい、
どちらであるんですか。
ね、ホルトホールで、
あ、じゃあ11月16日にホルトホールで舞鶴高校同窓会の、
うん、もう名刺会を やりますという形で、はい、まあ、これね、非常にビジネスチャンスが広がると。
そうですね、やっぱり同じ学校で、うん、学んだっていうのは、うん、やはりコネクションとして大きいですよね、
うんうん、まあ、それだけ、まあ、ちょっとね、特別ゲストという形でね、はい、大分市長もいらっしゃってくれると。
そうなんですね、はい。ちょっと豪華な会になりそうですね。
だからね、やはりこう、ビジネス。はい、まあ、市長なんかもおっしゃってたのが、はい、やっぱりね、ビジネスを広げていかなかったら、はい、やっぱり大分ダメになっちゃうって。
そうですね。
うん、だから、少しでもね、ビジネスチャンスを広げることには協力しますっていうことを言ってましたので。はい、
じゃあ、ぜひ皆さん、行かれてみてください。はい、ここでお時間となりました。対馬先生、また来月、よろしくお願いいたします。はい、
こちらこそ。
対馬先生、こんな時どうなるの？このお時間は、つくみの津、普通の島、対馬総合法律事務所の対馬誠二さんでした。ありがとうございました。はい。